今日は主の日を捧げる祝福というテーマで見てまいります。主の日を私たちは守っていますけども、この一日を主に聖別して祝福のうちに歩めるように、あなたの神様、あなたの御言葉を祈ってきました。祝福をいただくのみならず、証しできるように目指したいと思います。聖書の箇所はイザヤ書の58章の 13節14節を中心に見てまいります。この箇所を読みしてお祈りいたします。イザヤ書58章13節14節。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の聖日に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を栄えある日と呼び、これを尊んで自分の道を行かず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとする。私はあなたに地の高いところを踏み浮かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養う。主の御口がそう語られる。天のお父様、どうか今夜のメッセージを用いて私たちに語りかけてください。安息日、主の日、そして聖日をあなたの栄光を表す日として守り続けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤ書ではユダの信仰がどんどんと堕落し、偶像礼拝に向かう中で、神様がこの形式化していった、また偶像を持ち込んだ礼拝がどんなに主を悲しませるかということを、予言の冒頭から告げ、そして神様が懲らしめ裁きをもたらすことと同時に、救い主を送って真の礼拝が回復することを予言し、そして終わりの日にはそれが完成することをこの長い預言書の中で語っています。まず第一に覚えたいことは、ただ主の日に集まればよいというわけではなく、それだけでは神様は喜ばれないということです。ただ礼拝に来ればよいというわけではないのです。イザヤ書の一章の13節から20節まで拝読いたします。イザヤ書の一章13節から20節です。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。この煙、それは私の意味嫌うもの。新月のお祭り、安息日、会合の召集、私は不義と清めの集会に耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、それを担うのに疲れ果てた。あなた方が手を伸び広げて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを多くしても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の目の前からあなた方の悪い行いを取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごを正しく裁き、やもめを弁護せよ。 さあ来たれ論者王、主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。あなた方はもし喜んで聞こうとするなら、この地の良いものを食べることができる。しかしもし拒んで背くなら、剣に食い尽くされる。主の御口がそう語られる。王国が分裂して、イスラエルは堕落、そして滅びに向かっていきます。13節を見ますと、もう虚しい捧げ物を携えてくるなと、神様がユダが、またイスラエルが捧げる礼拝を忌み嫌われることが告げられています。北王国イスラエルに比べて信仰的と言われる南王国ユダではありますが、すでに偶像礼拝がはびこり、そして偶像に心を向けたまま、形だけの主への礼拝を捧げていましたが、それは主の忌み嫌うものとなってしまいました。この章を見ますと、ユダに対して、例えば今一章を開いてくださっていますが、4節にはこうございます。災いだ、罪深き国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。そのように責めてもらいます。同じく10節を見てください。聞け、ソドムの首領たちを、主の言葉を。耳を傾けよう、ゴモラの民を。私たちの神の御教えに。邪悪な、民の、最たるものであります、ソドム、ゴモラ。その名を挙げて、イスラエルを責めています。そして、彼らが捧げる多くの生贄、つまり礼拝を主は忌み嫌っています。そして16節17節を見ますと、悔い改めと救いの招きをここで語られることがわかります。主はまず悪い行いを除けと命じておられます。また18節に、さあ来たれ論者王と言っているように、もし主の指摘に対して異議があるなら、論じ合おうと招いておられます。また18節に、その18節の続きの部分ですけども、どんなに罪がひどくても清められると主は招いておられました。ただし主の清め、救いを拒むなら剣をもたらすと警告されました。20節にある通りです。民は主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けていました。しかし主の前に出て罪を認め、そして悔い改めるならば、主が清めてくださいます。雪のように白く、羊の毛のように白くと、主がどんなに罪深いものも清めてくださいます。私たちが主に喜ばれる礼拝を捧げるためには、まず主のもとに来て罪を告白して清めていただきます。それがなければ、主に喜ばれる礼拝、主の人はなりません。そのために、明確に十字架の許しと信仰による救いが語られる必要があります。 すでに救われた私たちも十字架と復活の救いを卒業することをしないで繰り返し心に刻みましょう。そして罪が示されたならば告白して清められ、巨大姉妹との不和があったら和解して礼拝に臨むようにしましょう。聖書は少なくとも自分自身に関して全ての人と平和を保ちなさいと教えています。ローマ人の手紙の12章18節ローマ12章18節をお読みいたします。自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保ちなさいと。そして、耐え難いことがあっても主に裁きを委ねるようにと教えています。さらにイエス様はこう教えられました。マタイの福音書の5章の23節24節マタイ5章23節24節です。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。25節あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そう主は命じられました。その意味で主の日の礼拝は礼拝堂に集まる前から始まっています。礼拝に向かう前に祈って自分が主とまた巨大姉妹の前に出るのにふさわしいものであることを点検し、責められるところのない清い良心を持って礼拝に臨むのです。そのために主はすべての罪の贖いを十字架で成し遂げてくださいました。ただ主のもとに行って悔い改めるならば、清くされて清い心で礼拝を捧げて受け入れられることができます。第一ヨハネの2章の1節2節を読みいたします。第一ヨハネ2章1節2節私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。第二に覚えたいことは、主の日を主に喜ばれるように過ごすことです。自分を喜ばせる前にまず主に喜ばれ、主を喜ばせすることを求めて主の日を過ごすのです。イザヤ書の56章を開いていただきますか。56章の1節から6節です。イザヤ書56章1節から6節主はこう言われる。公正を守り正義を行い、私の救いが来るのは近いからだ。私の義が現れるのも幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事からもその手を守る人は、このように行う人、このことを固く保つ人の子は、死に連なる異国の民は言ってはならない、死はきっと私をその民から切り離されると、宦官も言ってはならない、 ああ私は枯れ木だと。なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら。7節目を読みいたします。私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼べれるからだ。イザヤは、やがて来る救いの日、キリストの救いの日に、すべての人が神の救いを受けて清いものとして主に受け入れられる日が近いと告げました。その日にはこれまでイスラエルの礼拝からは除外されていました罪深い者、異邦人、宦官たち、彼らに対して、私は主に受け入れられない、死の前に出られないと言ってはならないと2節から励ましてくれています。そしてこの祝福をいただく人は公正を守り正義を行う人だと告げています。もちろんイスラエルの律法も正しく歩みを教えていますが、人が正しく行うことの功績、勲しによって神の前に正しいと認められるわけではありません。それは罪を犯さない者はいないと告げているように、旧約聖書でも一貫して教えていることです。しかし各自が自分のできる限り主の喜ばないことを捨てて主に喜ばれる歩みをしようとすることは大切です。主はその志や真実な信仰を求め、また喜んで受け入れられます。56章を今開いてくださってますけど、2節をもう一度読みいたします。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事からもその手を守る人は、このように行う人、このことを固く保つ人の子はと。たとえ違法の民であっても、宦官であってもです。真実に死を求める異国人、宦官を死の神殿の城壁の中に迎え入れ、それは当時不可能なことでした。記念の名、永遠の名を与えると主は6節に約束されました。また8節には、祈りの家で楽しませ、彼らの礼拝を受け入れてくださると約束されています。イエス様が救い主を働き、救い主の働きを始める前にバプテスマのヨハネは、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと呼びかけました。それはこの40章、イザヤ書40章の3節の予言の通りです。イザヤ書40章3節、荒野で叫ぶ者の声がする、死の道を用意せよ、荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。死を迎えるにふさわしい備えをしなさい。それは 砕かれた悔いた心。ナビデは、主はそれを蔑まれませんと言いました。悔いた心で、死に向かうから救われるというわけでも許されるというわけでもありません。しかしそれこそ主に受け入れられ、主を受け入れるにふさわしい態度です。主を迎えられるように自分を整えて、自分を清めて迎える姿勢は、礼拝の時に大切であるだけでなく、普段の生活からです。礼拝があるからといって慌てて心の片付けをするのではなく、普段から主を迎える思いで歩む必要があるのです。人の目はごまかせても主はごまかせません。主はすべてご存知だからです。ですから、新約聖書ローマ書の12章1節2節に、これこそが主に喜ばれる礼拝だと教えられています。ローマ12章の1節2節を読みします。ローマ12章1節2節。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。死の日を死に喜ばれるように、過ごすこと、歩むこと、これが2番目に大切なことでした。第3に、主の日を一日主のために捧げることです。主の日は、礼拝の時だけで終わりではないのです。56章の13節14節、イザヤ書56章13節14節を読みいたします。56章じゃありませんね、58章です。58章の13節14節です。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の聖日に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を栄えある日と呼び、これを尊んで自分の道を行かず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとする。私はあなたに地の高いところを踏み浮かせ、あなたの父ヤコブにの譲りの地であなたを養う。主の御口がそう語られるとあります。主の日、安息日には、仕事を休んで、主の前にこの一日を過ごすようにと聖書を教えています。出エジプト記の20章の8節から11節を読みいたします。出エジプト記20章8節から11節、10回の箇所ですね。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、 7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとしたとあります。イエス様の救いにより、安息日は天地創造を記念する週の7日目から、新しい創造でありますキリストの救いを記念する週の初めの日に切り替えられました。しかしその趣旨は同じです。その日に仕事をしてはならないといっても、死に奉仕することは別です。またやむを得ない働きも、着手定規にやめようと言っているわけではありません。形式的になってはいけませんけども、その日は死のために捧げる日です。また、当然集まって礼拝を捧げるのですけども、それだけでなく、家族、友人、知人とともに主にあって喜び合う日でもあります。この日を神様は私たちのために与えられました。神様の満足のためにもちろん捧げるんですけども、イエス様はこうおっしゃられました。マルコの2章27節です。マルコ2章27節。そして言われた、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために設けられたのではありません。28節。ですから人の子は安息日にも主です。私たちのために主は安息日を設けられました。安息日を守るのは私たちのためでなのです。そしてこの死の日は、この世の働きから解放されて死に捧げる日です。死に喜ばれることを何をするにも求めるべきなのはこの日だけではありませんけども、この日をまず聖別いたしましょう。また6章33節にあるように、神の国とその人を第一に求めるならば、他の必要は全て与えられますから、この日を礼拝を捧げ、主に奉仕し、また主にあって家族知人とともに喜び合う日といたしましょう。これを通して神様は私たちを祝福しようとしておられます。いろんな必要があるでしょうけども、このように主を大事として死の日を過ごしましょう。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実を自分の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで自分の道を行かず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとする。私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地で、約束の地であなたを養う。地の御口はそう語られると告げました。この言葉を受け止めて、死の日に主を第一にいたしましょう。何いたします。天の父様、どうかこの日を礼拝だけでなく、一日神様のために聖別できるように、あなたに喜ばれることを求めて証しし、お使いできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。